川村洋介です。佐伯さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは佐伯さんのご紹介をさせていただきます。日本三大競技花火大会の大曲の全国花火競技大会、土浦全国花火競技大会、伊勢神宮奉納全国花火大会で優勝されています。中でも土浦全国花火競技大会では総合優勝し、内閣総理大臣賞を受賞されています。劇場型花火とも称される丸号の花火、宝石のような鮮やかさ、革新的な技術で新しい花火を創造し、2014年には世界花火師協議会で優勝し、世界一に輝きました。また引田天功のステージ花火やプロ野球オールスターゲームの花火など幅広いジャンルで活躍されています。佐伯さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏ということで花火、
はい、
本当に楽しみなんですが、
はい、
今日はあの花火職人とはどういう職業なのかっていうのを伺えればと思います。
はい、
まず佐伯さんが花火職人になったきっかけを教えていただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、もともとは、はい、うちの会社、
はい、
がもう先祖代々伝わってる花火の家系なもんですから、
はい、うん、
そんな家系の中で、まあ、子供の頃からずっと花火を見ていて、
はい、
まあ、将来はこういう仕事をやりたいなというふうに思い続けて、はい、して花火屋になった感じですね。
うん、じゃあやっぱり小さい頃から、はい、まあ、お父様おじい様の背中を見て育ってきた。
はい、そうですね、はい、そういう姿を見て育ちました。
やっぱり小さい頃お父様おじい様を見られて、はい、どんなお父様だったとかってありますか。
そうですね、やっぱ親族なんで、その中にはおじがいたり、
うん、
親戚のね兄さんがいたりとか、
はい、
そういう人の姿を見ていて、うん、ま
あ、
正直かっこいいなって、ま
あ、
常に思ってましたね。なりたいなっていうふうに思ってました。
じゃあ本当にもう小さい頃からその思いがあったっていう感じ。
そうですね、はい。
そんな中で佐伯さんが花火師になるにあたって修行は何歳ぐらいから積まれたんですか。
はい、もうそうですね、自分らの時には、はい、今はすごく火薬類取締法っていうのがものすごく厳しくて、
はい、
まあ、昔もあったんですけども、
はい、
今ほどその厳しさは、
ね、はい、
なかったような時代で、
はい、
学校から帰るのが、
はい、
家ではなくて、
はい、
工場に帰ってたんですよね。
はい、
そんな時に、はい、おじいさんとかがちょっと手伝えとか、
はい、
何々これも運んでこい持ってこいとか、まあ、そういう風なことを、
うん、
も
う
小学校の頃から知ったんで、
うん、
まあ、それがもしかしたら、今につながっている修行の一環だったのかもしれないかなっていうふうに思いますね。
実際、まあ、今だと修行される、まあ、職人になる方って、はい、何年ぐらいで、
はい、
もう花火師になる感じなんですか。
そうですね、はい、これは何年っていう決められた形とはなく、
うん、
まあ、本人のそのセンスとか、
うーん、
やっぱ努力の仕方とか、
はい、
勉強の仕方で全然変わってきてしまうと思うんですよね。
は
い、あとはやっぱりすごく手作業が得意な、
はい、
細かな作業が得意な人もいれば、
はい、
力があって運ぶことが、
うん、
そういうことが得意な人もいれば、
うん、
まあ、その人その人の役割がねちょっと違う部分もありますんで、まあ、トータル的に考えてみると、本当に 2,3 年ぐらいから、
うん、
センス以降は、
うん、
してもっと時間がかかって、
うん、
不得意な部分をクリアしていくっていうあるんで、そこはまあ若干ねそういう部分では時間かかったりもすると思いますけれども、
うん、
年数では何とも言えないところもあるんですよね。
なるほど。
はい、
まあ、佐伯さんの場合、
はい、
入ってきた若手の職人に対して、
はい、
結構教えたりするんですか、それとも見て覚えろみたいな。
そうですね、はい、今はもうそのうちの技術を継いでいる、
うん、
優秀なね、後継のスタッフがいるので、
はい、
まあ、そういったスタッフが、全て任せてやっていながら、
うん、
時々自分で感じることを伝えていくような役割になってますね。
なるほど。
はい、
あとやっぱり気になるのは、
はい、
花火師の方年間のスケジュールなんですが、
はい、
やっぱり夏が一番お忙しいんですよ。
確かにこの7、8、9月の中旬ぐらいまでが、
はい、
超繁忙期
超なんですね、
はい、超繁忙期と言えますけれども、
うん、
一年中花火大会の現場は全国各地で、
はい、
それは花火大会もありますけれども、
はい、
様々な、イベントであったり、
はい、
観光地での、
はい、
まあ、本当観光客誘致のための、
うん、
まあ、イベントとして花火を活用していただき、
うん、
で集客につなげていくとか、
はい、
まあ、そういうことがあるんで、まあ、一年中花火大会、例えば花火を使った、我々仕事っていうのは、はい、 ある感じですね。
そうなんですね、はい、僕はてっきりこの夏がやっぱ花火大会がいっぱいあるんで、はい、それ以外の時期は割と花火玉を作ったりみたいな、はい、そっちの方が多いのかなと思うんですけど、年中現場は、
そうですね、もう現場は一年中あります、はい、今最近ではね、はい、もう例えばクリスマスとか、はい、年末または年始、うん、まあ、そういった部分もありますし、うん、バレンタインであげるとか、うん、あとはね、県外の温泉地なんかでは12月から3月まで毎週土曜日、うん、またクリスマスの日っていう形があるんで、はい、まあ、そこだけでもね20日近くあげますんで、
はいはい、もう一番忙しいこの夏の時期なんですが、どれぐらい花火大会に行かれるものなんですか、はい、7月8月とか。
そうですね、例えば、遊園地テーマパークみたいなところの夏休み期間中毎日40日なんていう日もあったり、はいはい、我々がプロ野球の仕事で、はい、まあ、夏休み5回あげますよとか、こっちの遊園地6回あげます、そういうロングラン花火っていうのも含めると、はい、200とか
なりますね。すごいですね。
多い日には1日で現場が大小合わせると10箇所を超える日っていうのも何日かありますんで、
はい、佐伐さんの紹介をさせていただいたときに、はい、いろんな花火競技大会で優勝されてると思うんですが、はい、そもそもこの競技花火っていうのは普通の花火大会とは違うもんなんですか。
花火使ってる花火っていうのも競技大会用に作ったりもしますけれども、はい、実際には競技大会、まあ、その大会大会によってその競技の部門っていうのが様々ありますけれども、はい、本当に大きな球を一品一品打ち上げて、競っていく、または大曲がりのように昼間の花火の部門っていうのも珍しいものもあれば、でスターマインといって連発式に打ち上げていく、はい、またそうやって創作的な、ね、花火がありますし、はい、うん、大会の部門によってさまざまですね。
なるほど。やっぱりこの競技花火の時に新作の花火を出したりするんですか。
そうですね、まあ、その年に、はい、我々の思う新作とか、うん、または新作というか今までのものをアレンジして、はい、そういったものの中で、まあ、チャレンジをしながら、はい、やってますね。
なるほど。今大曲がりの花火大会で昼花火があると伺ったんですが、はいはい、昼だとやっぱり上げる花火自体も違うもんなんですか。
はい、そうですね、まあ、ちょっと色のついた煙的な花火、はい、ブルーインパルスのようなね、
あ、なるほど、
煙的な花火であったりとか、はい、あとまあ夜のまあね発光する色のついてる花火もちょっと昼用に少し明るくして、はあ、同じ赤でも明るくして、はあ、そういう形で打ち上げたりもしてますね。
はあ、今同じ花火でもちょっと明るくしたりというふうに伺ったんですが、はい、まあ、新作の花火であったり、はい、新しい花火っていうのは、はい、まあ、どうやって作って、これ難しい質問だと思うんですけど、
ね、はい、もうこれは常に、まあ、一年中うちのスタッフがアイデアを出しながら、はい、一年中もテスト打ちっていうのをやってるんですよね。
一年中やってるんですか。
はい、はあ、まあ、それがね、まあ、はい、本当に一つ一つが時間をかけて手作りで作るので、うん、毎日毎日できるわけじゃないんですけども、うんうんうん、1ヶ月に2回とか、はい、まあ、そういう風な形で、はい、まあ、平均すると2回ずつぐらい河川敷で、はい、テスト打ち試し打ちをして、はい、こうだったあだった、ここをこう改善しよう、あ、これはこれでいいなとか、はい、これをもう少し改善すると、はい、面白くなるなとか、まあ、そういう形で常に行ってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあたまにこう一発二発っていうか上がってたりもするんですね、
はい、
夜。
そうですね、はい、
テスト打ちも運が良ければ見れたりする。
そうです
そうなん
です、はい、
なるほど。今日はいろいろ花火職人の仕事について伺ったんですが、はい、明日は花火の種類や仕組み、花火のいろはについて伺えればと思います。
はい、
最後に佐伯さんの好きな曲ミスターチルドレン花火をお送りします。佐伯さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。